西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。11月の西宮徹底解剖は、癒しをもたらす西宮の木々と題して、ゲストティーチャーに樹木医の藤原貴之先生をお迎えしてお届けしております。先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
いや、秋の夕日に照る山もみじというね、歌がこう思い浮かぶような日本の秋、
はい、
いい感じですね。
はい、
ねえ、さあ、桜、秋に咲く桜もあるぞという話から、先週は西宮のシンボル、クスノキの話でした。さあ、そして今日はこのモミジというか、イチョウというか、色づく木々、紅葉のメカニズム、というとなんかめちゃめちゃちょっと難しそうな感じがするんですが、まあ紅葉のお話を今日は伺いたいと思います。なんで紅葉する木としない木はあるんでしょうか。
そこがね、難しいとこなんですけども、樹木っていいますので、簡単に言いますと、落葉樹、まあ葉っぱが落ちる、冬に葉っぱが落ちる木、常緑樹、これはちなみに常に緑の葉っぱがあるよという意味なんですけども、この2種類が大まかに分けるとこの2種類になってきますね。
はい、
このうち紅葉する可能性のあるというのは、落葉樹ということになってきます。で、落葉樹は葉を落とす前に、ある意味ですね、必ず、美しいかそうでないかは、違いはありますけども、というのは例えばコナラとかね、ああいうのはもう茶色い葉っぱのままで落としちゃいますし、だから必ずしもその美しいかどうかっていうのは違いはあるんですけども、紅葉は必ずします。ですから緑のままで一斉に葉っぱが落ちるというのは絶対にないんですね。緑のまま葉っぱが落ちてるのは、これはなんか病気で葉っぱが落ちてるとか、なんかこう葉っぱの根元をかじる虫がいてて葉っぱだけポロッと落としたりとか、いうことになりますから、
そうなるともう樹木医の先生の出番ということに、ね、なるわけですよね。
だから大抵は何らかの形で、色が変わって落葉するということですね。ですから、この時期本当に西宮の中をこう飾ってくれるというかね、メイクしてくれるというか、もうゴロッとこう街の雰囲気が変わってくるっていうのがこの時期ですよ ね。非常にいい時期です。
秋色とか言ったりしますけれども、やっぱり美しいですよね。でも常緑樹っていうのは常に緑の木ですよね。これは葉っぱを落とすことはないんですか。
これがね、皆さんよく誤解されてましてね、落葉樹は葉っぱを落とす、常緑樹は葉っぱを落とさないっていう誤解があるんですけども、もうそんなことは全くなくて、常緑樹も必ず葉っぱは落とします。でこれがたまたま落葉樹みたいに秋の頃にどさっと冬前に葉っぱを落とすんではなくてね、1年とか2年の間のスパンをかけて、こうぼちぼち入れ替わっていくというタイプもあります。
ぼちぼちこそこそ落ちるんですか。
ちょっとずつ落としながらね。だから常にこう葉っぱが入れ替わっていくというような感じにはなりますけどもね。で先週話したクスノキなんかは、逆にその桜の咲く時期の3月末から4月にかけてなんですけどね、一斉に葉っぱを落とすというような葉っぱの落とし方をする常緑樹もあります。
そういうことなんですか。
常緑樹というのは、テル葉の森っていう、テルっていうのはこうキラキラ光ってるという意味ですけど、テル葉の森なんていうことで、照葉樹っていう言い方を、別の言い方をします。葉っぱがいつもキラキラしているので、それっていうのは、 こう綺麗にコーティングされてるんですよね、葉っぱがね、
はい、
でそのコーティングされてる葉っぱというのはすごく丈夫で、まあ、いわゆるその専門的に言うとクチクラソウっていうものが発達してましてね、
はい、
でかなり丈夫で硬い葉っぱを持ってるのが常緑樹なんですよ。
うーん、
ですからそんな丈夫な葉っぱに作ってるのに、うん、まあ、たった1年で耐用年数が来てしまうっていうのはちょっとあまりにもね、木としても作った意味がない、意味がないということで、まあ常緑樹は基本的にはまあ1年で入れ替わるものもあれば、ものによっては2年3年その葉っぱを使い増ししていくというね、種類の木なんかもあります。
はい、
ただこれもね、黄色の葉っぱになったりして落ちたりとかする常緑樹もあるんですよ、葉っぱ落とすときにね。
常緑じゃないじゃないですか。
常緑なんですけども、葉っぱ落とすときは、
はい、
まあ、茶色で落とすんですけども、はい、黄色の色にね変化したりとか、橙色の葉っぱに変化して落とさせたりなんかします。
は
い、ホルトヌキなんていうのは赤い葉っぱになりますしね、まあ、出橋なんかは黄色っぽい葉っぱになって、だからまあ常緑樹もそういう意味ではマンダラ紅葉しないかするかと言われれば紅葉するっていう形にはなるんでしょうけどね。
そうなんですか、はいはい、その紅葉って一体何なんだっていうところからやっぱりじゃあ探っていくと、はい、この謎が解けるということなんでしょうか。
そういうことですね。で、まあ、美しいその紅葉するものはやっぱり落葉樹になるのかなと思います、
はい、
こういう完全にね葉っぱのなくなるもので、これは当然その葉っぱっていうのは8ヶ月間使えばもうあとはもうこう掘ってしまう葉っぱですので、当然作りはかなり華奢で、
はい、
まあ、可憐というんでしょうかね、まあ、そういった作りの葉っぱを持っているのが落葉樹ですね。だから手で取って触ってみてもそんなにこう丈夫でないというか硬くないというか、柔らかい葉っぱになってますね。
で表面もコーティングはされていない、
あまりそのクチクラソウは発達してないというかいう葉っぱを持ってます落葉樹。
なるほど、
はい、
で落葉樹の仲間でもその紅葉って一言で言っても黄色くなったり赤くなったり茶色くなったり様々なこう色にやっぱ変化するわけですよね、
はい、
これはやっぱりなんかその性質によってとかなんかあるんですか、メカニズムが、
はい、主に分けると黄色か赤かということでしょう。
はあ、そうですね、
ね、まあ、中間的なものもありますけどもね、はいはい、うんうん、まあ、それはいずれはこう赤に変化していくんですけども、はい、まあ、黄色の紅葉っていうのは確かに黄色だけで終わってしまう場合が多いです、
うん、黄色のまま葉っぱが落ちるということですか、
はいはい、
うん、まあ、イチョウなんかそうですよね。
そうですね、イチョウなんか特に代表的なもんですよね、
で、これは、まあ、何どういうメカニズムで
黄色
の紅葉が行われるんでしょうか。まあ、
これはちょっと難しいんですけども
なんか昔の理科の、ね、時間を思い出さなかったですね。
そうね、中学生、まあ、高校生ぐらいのね、やっぱりちょっと生物の時間を思い出しながら、はい、まあ、聞いていただきたいんですけども、
はい、
葉っぱの緑色っていうのは葉の中にある、まあ、クロロフィルっていうね緑の色素が、うん、まあ、あります。で、まあ、それが、まあ、光合成するっていうには多分習って覚えてあると思うんですけども、
ありましたね、確かに、
まあ、その、まあ、色素が、まあ、光を吸収して、はい、まあ、水と二酸化炭素によって、まあ、こう糖質でんぷんを作っていくということですね、
うん、
これは当然その恵みを動物は全部受けてるわけです。でんぷんっていうのは植物から得てるものですので、
はい、
光合成がないと今のこう葉っぱを食べるというか動物ですよね、自らが光合成できない動物というのはでんぷん得ることできませんからね、
はい、
そういう意味ではその光合成というのは非常に大切なことなんです。全てのまあ生物の営みをこう育んでいるものになりますね。でそのまあ緑色の葉っぱというのはまあ葉緑体という、まあ、クロロフィルのが正体なんですけども、
はい、
まあ、これなんで緑に見えるかというと、まあ、光の三原色である赤と緑とで青の色で、特にその赤と青の光だけを吸収して緑の色を反射するから、まあ、緑の色に見えるんですけどね。だから植物の光合成に必要な光っていうのは、まあ、つまり赤と青っていうことになってきます。例えば、今野菜をですね、まあ、ビルの中の光で作る
野菜工場とか言われてるところですね。
あれもそのこういう蛍光灯の光のようなもので育ててるようにも見えるんですけども、実はその色調というのは赤と青だけにこう限ってやってるようなね場合もありますし、はっきりしてるのは赤と本当に青だけの光で育ててるような植物工場なんかもありますけども、そういったことで、緑の色の見え方っていうのはそういうことなんですよね。
はい、
で、ほんで黄色の話の紅葉の話でしたね。
まず黄色に変わる方から、ね、じゃあ教えてください。
ね、そうですね。で、黄色というのはもともと葉っぱの中にね、そういう、はい、色を持ってます。
黄色を持ってるんですか？
はいはい、で、イチョウなんかは赤ではなく、黄色に紅葉しますけども、はい、秋の頃にですね、緑の葉っぱが黄色に変わってくるのは、だんだんこう日差しが弱くなってきたりとか、気温が下がってくるということで、その葉緑素っていうのは、その気温の低下に非常にやっぱ弱いというところがありまして、葉緑体、クロロフィルが分解していくんですよね。で、もともとその、黄色の色素というのが、ベータカロチン、いわゆるそのカロチノイドっていうものが、葉っぱの中の黄色の色素としてあります。
はい、
で、クロロフィルが、こう、いわゆるなくなっていく過程で、そのベータカロチン、カロチノイドっていう黄色の色素がぐっと目立ってくるんですよね。で、黄色の色素になる、黄色の紅葉っていうのは、そういうメカニズムで、紅葉していくと。いうのが黄色の紅葉のメカニズムなんです。
なるほど。
ちょっと難しいですけどね。
いや日差しがちょっと弱まってきて、
はい、
ってことはやっぱり寒くなってくると
気温が低くなってくると、
はい、
葉緑素自体がこうなくなっていくというか分解してしまうと。
それやっぱり気温を感知するわけですかね。
そうですよね。はい。とでも葉っぱの中でも光合成する役割がなくなってくるということになると、いらなくなるので。分解していくということになるんですけどもね。
これどれぐらいの気温でそれが始まるんですか？
これはもう赤でも黄色でもほぼ同じなんですけども、だいたい8度、その1日の平均の、平均じゃないしね、最低気温が8度を下回ってくると紅葉というのが始まってきます。
はい、そうですか。もともと黄色もその中に存在してたんですね。ベータ。
そうです、そうです。
ただ緑がガッと買ってたから隠れてたと。
そうですね。
あ、
で黄色のね紅葉好きな人結構いてますよね。
綺麗ですよね。
はい、森の中がすごく明るくなるんですよ、はい、秋の時にね、ですからこの時期、山の中に入って黄色の葉っぱがパッとこう明るく森の中をするというかね、いう形になりますので、だからイヌビワとかね、あんなものがこう森の中にあるとすごく綺麗ですし、
イヌビワ、
はい、
はい、
カツラとかね、エゴノキとか、そういったものもかなり黄色になりますから、すごく美しいですね。
やっぱり町のあちこち、山の方に素晴らしいこういうふうに黄色になる木がいっぱいね植えられていると。というか、自然に植わってるのもあるんでしょうし、
黄色の色っていうのはやっぱりイチョウの木でもそうなんですけども、
はい、
こう落ち葉が落ちると黄色の色ってやっぱ鮮やかでずっと地面に残りますよね。
そうです ね、
赤の紅葉いうのはしばらく赤いけども、やっぱりちょっと色が黒ずんできて、汚い色に変わっていきますけども、黄色の紅葉好きな方でやっぱり明るくなるとか、でしばらくはその黄色の絨毯っていう状態がねやっぱり続くので、黄色の紅葉好きな方はいらっしゃいますね、
はい
はい、
タイガースのファンの方もきっと好きでしょうし
なるほど
さあ一方赤くなる方の紅葉なんですが、
はい、
これはちょっとまたメカニズムが違うんですか？
そうですね、これは黄色とは少し違います、でこれは同じように気温の低下ということなんですけども、秋から冬にかけて、気温の低下とともにですね、葉の傭兵、傭兵というのは葉っぱの軸みたいなところですね、
はあ、
この軸 の、 本当の付け根、いわゆるその枝のところと葉っぱのところの付け根のところに、理想というものができる、理想の離れるための準備をする層ができるんですね、
は
あ、でそうなると、その部分で骨格質で 形成されて、まあ、完全にその葉っぱの光合成で作られた、まあ、でんぷん質、糖に近い、まあ、でんぷん質ですね。そういったものの、まあ、養分の流れがそこで遮られてしまうんです。止まってしまうんですね。
行き来しなくなるんですか。
はい、で葉っぱの中にそれが残ってしまうんですよね。ですからこうしっかり光合成したものが、あの糖分が作られて、まあ、それが葉の中にこうギュッと蓄積されている状態になるんですよね。で、まあ、それがですね、アントシアニンというね、あの赤の色素に、はい、形成されます。でこれはなぜそうなるのかっていうのはまだよく実際のところ分かってないんですよ。あのそれがまあ赤の色素に変わっていくというのは。で、まあ、先ほども見ましたように、その葉緑素のクロロフィルというのが、まあ、徐々に分解されて緑の色素がなくなっていくと、まあ、その過程でその赤の色アントシアニンがぐっと出てきますから、
はい、
赤の紅葉になると。でその、まあ赤の紅葉のメカニズムはそういうことで起こるんですけども、うん、その過程っていうのはやっぱり個体差がやっぱあるのと、あと段階を経ながらやっぱり紅葉してきますから、モミジなんかでしたらこう黄色と、赤の段階があって、黄色と赤の部分というのがこうバトンタッチしながら橙色になって、まあ、やがて赤色に変化していくっていう形になるんですよね。ですからその、まあ、樹木によってはその黄色の色の出方とその赤の色の出方がやっぱ違うという、
はあ、
で徐々にこう赤になっていきますから、そのモミジの、まあ、言うたら橙色から真っ赤に変わっていく、その色の変化を楽しまれている方もいらっしゃいますよね。
なるほどね。特に赤くなる木で綺麗な木っていうと、
あ、そうですね、先ほど言いましたようにイロハモミジとか、
はい、
柿で、第一週でお話した桜なんかも赤の美しい木ですよね。で桜なんかは逆に何て言うんでしょうね、深みのある赤というか、まあ、ちょっとこう、紅色に近いような赤のような感じの色になりますよね。で柿なんかはどっちかというと橙に近いような赤になったりとか、まあ、やがてはこう真っ赤に変わっていくんですけども、で欅なんかも面白いことに、その黄色から赤に変わっていく過程っていうのは、やっぱり最初にこうぐっと緑の色素が飛んで、黄色の色がこうぐっと引き立ってきて、さらにそのアントシアニンの合成で赤く変わっていくといったようなね、過程を経て欅なんかになっていきますから、まあそういうものは面白いと思いますし。で赤でいうとこの辺りに多い木でいうと東海でなんてね、
はい、
街路樹なんかでよく植えてますけど もう東海でなんかもそういった非常にこう赤の色が発色するとすごく綺麗な木ですね。
はあ、
南京ハゼでご存知ですか。
南京ハゼ
ハート型に近いような、ね、葉っぱの、ね、木なんですけども、
はい、これも割といろんなところにありますか。
これもあります。なんていうか 葉っぱ自体は本当に美しい赤に変わるんですけども、
うん、
その赤に変わるまでの橙の時間が長いというか、
あ
すごく深みのある赤に変わっていくので、
へ、
非常に綺麗ですね。南京
ハゼ、ね、日々まだこの色だな、赤くなったななんていう風な変化も楽しめると。
そうですよね、いきなりポッと赤になるんじゃなくて、やっぱり変化も楽しむものがあると。
はあ、まあ、黄色になったり赤になったり、いろんなまあその紅葉のメカニズム教えていただいたんですが、うん、その必要なものっていうのは何と何ってあげれば何なんですかね。
そうですね、紅葉にまあ必要な要素っていうことになるんでしょうけども、うん、これはやっぱり夏場からしっかりとこう光合成をする、葉っぱがしっかりとその光に当たって光合成をするということですね。で次には簡単に言うと気温の低下ですね。まあ、先ほども言いましたように、気温が8度、その日の最低気温が8度になってくると、まあ、紅葉のが始まるんですけども、やっぱりその寒暖の差がやっぱ日中と夜の間の寒暖の差が激しくなってくる季節っていうのは、まあ当然気温の低下になりますから、マイナス8度ですね、8度の段階で紅葉が始まって、で、まあ、最も美しく発色するのはやっぱり5度っていうふうな、1日の最低気温が5度、
かなり寒い
っていう
感じですよね。
はい、まあ、朝方かなり寒いというような、
うん、
ですからしっかりと夏場光合成をしてですね、 で、しっかりとこう冷える時期にぐっと冷えてくれる、うん、というのが紅葉の時期。
ある意味こうメリハリがついてるというか、夏場本当に暑い太陽にこうしっかり当たって光合成をして、はい、秋になって冬に向かう時にぐっと冷えるっていう、これが大事なポイント。
そうですよね。
ということですか、はい、今年は結構夏場はね、太陽に当たって光合成もしっかりしたんじゃないかと思うので、はい、今年は綺麗ですかね、紅葉は。
そうですね、そういう部分では紅葉も始まってますけども、綺麗な行走ではありますね、その光合成があるということは。で、まあ、水をね、やっぱりその水、葉っぱの中の水分量というか、保水量っていうのがやっぱりかなり影響する部分もあるんですけどね、複雑にそのあたりは絡んでくるんですけども、だからやっぱ雨の量とか、まあ、単にその光をが当たり続けて乾燥の日が長くなると葉っぱが傷みますから、まあ、そういう、まあ、難しい部分もあるんですけども、まあ、とにかくその光合成をしっかりするということと、まあ、夜温が下がるというこの時期が、まあ、やっぱり綺麗に、紅葉するという、まあ、条件になってきます。
今年は綺麗かな、そうでもないかなみたいなことはねよく言われますけど、はい、やっぱりそういったいろんな要素で綺麗な紅葉が見られる年と、まあまあ普通そうでもない紅葉の年っていうのが、まあ、分かれるということなんですか。
はい、そうですね。
なかなかこう微妙な自然のやっぱりそういうなんか差配というか、なんかそういう自然のメカニズムが大いに影響してきていると、
そういうことですね、
いうことなんですね。
ですから例えば綺麗くなくなる都市というか綺麗じゃない都市っていうのは当然これ出てくると思うんですよね、
はい、
でこの、まあ、綺麗じゃないのはなぜかというのはいろんな条件が重なってくるとは思うんですけども、まあ、最近そのこういう街の中のねやっぱり樹木がまあ、紅葉しにくいっていうところはやっぱりそのヒートアイランドなんかの、まあ、現象なんかで、まあ、夜間の温度がやっぱ下がらないというような問題で、やっぱりなかなかその都市部の紅葉がきれいに発色しないというのは、まあ、そういった原因があるのかなというふうに思うんですね。
なるほどね。さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
はい、紅葉に必要な要素のうちしっかりと光合成することと、あともう一つは何ですか。
寒ですよね。
はい、
はい、ということでございます。さあこれで3つの答えが出揃いましたよね。3つの答えを書いてご応募ください。お待ちしております。さて、まあそのね紅葉のメカニズムというのは分かりましたけど、まあ見て楽しむんでいいじゃないのか、メカニズムは分からなくてもいいんじゃないのかなっていう方もいらっしゃるんじゃないかとは思うんですが、やっぱり見て楽しい今年のおすすめスポットっていうのはここでちょっと教えていただきたいなと思うんですが。
そうですね、まずまあ紅葉スポットっていうことになってきますと、まあその種類の木がどこにあるのかっていうことになると思うんですよね。はい、でそれがまあ種に生えてるところっていうことになると思うんですけども、まあ、先ほども言いました桜の紅葉、
はい、
という部分ではやっぱりこう宿川公園、これは案外知られてないんですけども、紅葉の時期に行くとやっぱり非常にやっぱ美しいですね。
桜の時期、はい、花の時期だけじゃなくて葉っぱの紅葉も美しい、
はい
はい、
特に宿川っていうのはその色の背景にあるのが松の緑がありますでしょ
う。で
その松の緑と、まあ宿川のその紅葉した葉っぱのコントラストっていうんでしょうかね、それはやっぱり非常に美しいものがあります。
ということは他の西宮市内の桜の名所も同時にここは紅葉の名所にもなると、
そういうことですね。
いうことなんですね。はい、
まあ向こう側なんかもね、はい、桜が 多いですし、はい、まあ、北山横植物園といろんな意味でいろんな紅葉してる木が
いろんな色の紅葉が見られますよね、はい、
で、まあ、桜だけでいうと観楽の前の通りなんかもすごく綺麗ですよね。で、まあ、そういう流れでいうと桜町なんか の、はい、古式岩神社の前の通りなんかも綺麗ですし、で、まあ、新池とか、まあ、兜山なんかもね、
はい、
綺麗です。で、兜山に関して言うと、ちょっと早めに紅葉しだす道断ツツジなんかがね、割ってたりとかしまして、道断ツツジもやっぱり綺麗な橙から赤に変わる色なので非常にやっぱ美しいですね、はい。で、もう紅葉としては例えば金泉寺の丸山ダムのあたりの麓のところにも桜がずっとあったりとかも綺麗ですし、はい、桜でいうと有馬川ですね、
はい、
あと、まあ、白水橋なんかも綺麗なスポットになってきますね。
ねえ、もう全域でこの赤の紅葉は楽しんでいただける桜の名所イコール、はい、紅葉の名所ということなんですが、
はい、
他にも紅葉する美しい木がいっぱいあるところっていうと、
案外知られてないんですよ。アメリカ風っていうモミジバ風の木ってあるんですけども、これも色のこう変化を楽しめるもので、まあ、日の池公園の周辺なんかがね、はい、アメリカ風割ってますからすごく綺麗ですし、北部のナッションの中に行くとね、街路樹でずっとアメリカ風がありますけども、はい、本当に美しい紅葉になります。その、一斉に色が変わるんじゃなくて、早く紅葉するものは赤いですし、まあ、先ほど言いましたようにちょっと遅れて紅葉するものはだいたい色から赤に近い色があったりとか、まあ、そういった部分ではもうすごく美しいですね。
一方黄色の紅葉、
はい、
というとどのあたりが見頃、
そうですね、そういう部分で言うとイチョウの木なんかがメインになるかなと思うんです、まあ、クラクエンの街路樹のイチョウの並木の通りとかね、
はい、
なんかは綺麗ですし、まあ、イチョウの木があるところっていうのは先ほど言いましたようになかなか街路樹としては剪定とかされてしまいましてね、ちょっとないんですけども、やっぱりその町の中全体で紅葉の時期はやっぱりイチョウの木を切らないでおこうっていうのは、まあ、こうルール気味をされてね、で、まあ、イチョウの木を切らないで置かれてるとこっていうのはやっぱり楽しみがいがあるというかね、はい、
まあ、落ち葉で滑るから危ないとかっていうようなことも、ね、言われたりもしますけれども、はい、でもやっぱり秋の風物詩、ね、落ち葉を踏みしめて歩くなんていうのはすごい素敵なちょっとロマンティックな、
ね、ね、
時間だと思うんで、まあ、野山にお出かけになって、はい、ね、そういういろんな素晴らしい木々の紅葉に出会っていただきたいと思いますが、
はい、
まあ、近くの山でも本当にいろんな紅葉を楽しめますよね、
はい、まあ、もみじがねメインになってきたりとか、はい、黄色の根なんかも含んでますけども、まあ、六甲山の山々もそうですし、まあ、鮭小山とか兜山なんかも当然綺麗ですしね、はい、でもう忘れてはならないのは武田温泉なんかも、
はい、
美しいですし、で北山緑化植物園のこの北山山荘なんかでもですね、
はい、
もみじをシュートしたような紅葉も楽しめるスポットになっているとい うところで楽しんでいただけるかなと思ってるんですけど、
北山山荘は11月までの金土日週末はお茶席も出まして、お抹茶もいただけたりとか、
はいはい、
ね、すごくまたもみじ狩りというんですかね、お花見は結構盲線とかね、ござ引いてみんなは展開したりしますけど、もみじの時はそういうのあんまり見かけないですけど、
そうです ね、お酒を下で飲んだりとかなくて、つつましやかに見てるだけで楽しんでるというね楽しみ方なんでしょう ね、
でも美味しいお菓子とお抹茶っていうのもなんか合う気がしますし、 いやいや、でも本当に伺ってると西宮って本当にいいとこだなって思いますよね、
はい、
さあ来週は見頃の植物を探しに行こうということで、
はい、
あるんですねこの時期、
そうですね、
絶対これ見ておいてほしいみたいなものが、
は
い、
やっぱりこう晩秋から冬にかけての、はい、時期に楽しめる木もありますから、
はい
はい、
来週は生放送です、藤原先生へのご質問もお待ちしておりますということで、ゲストティーチャー樹木医の藤原貴之先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、 そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。